皆さんこんにちは、鈴木圭介です。キャリアと学びと成長と梶原ゆかりさん、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週は質問を取り上げたいと思います。
はい。
ズバリ、家族手当を支給することは、不平等に当たりますか？
不平あもらってる人ともらってない人と、不平
等、こういうの聞いたことあります？
まあありますよね。何でもそれこそ子供がいる人にはとかの、その家族手当じゃなくて子供手当もそうだし、
はい、
なんかいろんな手当ってやっぱある人とない人がいて、いる人から言えばじゃあ作ればいいじゃんとか結婚すればいいじゃんみたいなことになるのかもしれないし、でそうじゃない人からしたら働いてるの一緒なのにみたいな感じですよね。まあ、聞いたことなくはないですけど、なんか最近そういう話があったんですか？質問ですもんね。
女性ばかりの職場の、
はい、
ところで30代のシングルマザーの方を採用する際に新しく家族手当を出したいっていうので出したらいいじゃないですか。
経営者の方が、はい、あ、
でそれはなんでですかって言ったら、採用する際に基本給はここまでしか出せれないっていうのがあるけど、手取りでこれぐらい欲しいっていうのがもう出てたんですね。で、まあそういうシングルマザーの方っていうのも分かって、まあそれでも取りたいって思った時に新しい手当を作ろうって相談があって、でもなんか変にわけわかんない能力給とか職務とか、そこを今やると他の人も引き上げることになるし、だったらそこのシングルマザーっていう属性のところだけにスポット当てて手当作ればいいんじゃないですかって。
あ、家族手当って家族がいる人全員じゃなくて、
まあ、家族手当他の方該当がいなかったので、
あ、たまたま
あ、
シングルマザーの手当みたいな作り方をするわけじゃなくて、
家族手当として、まあ、扶養家族がいたら出す、でたまたま女性ばっかりだから子供がいたとしても、例えば旦那さんの方が扶養手当を、旦那さんの会社から扶養手当が出てるので、自分は扶養してない、自分の子供は、なので本当にシングルマザーで自分で扶養してる子供がいる、その応募者に対してちょっと手当を創設して出したい、出すよっていうミーティングの時に、それって待ってくださいみたいな、
他の人から
のが出たらしいんですよ。納得できないみたいですっていう相談、他の20代とか。
その金額が結構違う感じなんですか？結構手当出ちゃうんですか？
まあ相場からちょっと高めでしたね。
そうなんだ。
それで手取りを調整するような形で、
あ
の要求を飲んだみたいな形になってるじゃないですか。
そうですね。
これは不平等に当たりますかとか言われた時に、僕は当たらないでしょって言ったんです。当たらない、当たらない。先生というかその経営者は、別に独身の人たちに対して差別をしてるとか、そういう不平等を見たいっていうわけじゃない、単純にシングルマザーの人を手当てしたいっていうだけなんですよ、メッセージ的に。
私もいいと思いますよ、個人的には
個人的には
個人的にはいいと思います、まあ、そう思わない人がいるんだろうなっていうのも、まあ、分からなくはないですけど、でも全然いいと思いますけどね。
この納得感をどう持ってもらうかなんですけど、これって単純に経営者の方の心のメッセージなんですよ。
あ、そうなので、うちはこういう会社っていうところで私はいい気がしますけどね、
こういう人が増えていくだろうとか、世の中、仕事と介護の両立しなくちゃいけない人にこういう手当を出したい、だからここを気に食わないっすって言われたらでも納得してもらうとかじゃないような気もするんですけどね。これを差別的に見たりとか不平等だって思うのは、全体でどんな話をしてあげればいいのかなって思ったんですけど。
それなんか全体的に反対されてるんですか、既存の従業員から？
だってマイノリティな手当てで他の人たちは関係ないけど、もしかして言ったもん勝ち、ね、 他の人たちなんか言えばもらえ作ってくれるかなこの経営者とか
っていう雰囲気になってる
っていう雰囲気になったし、それは新しく来る人にこういう風に新しい手当を作りますって言った時にそれ不平等ですよねみたいな、
うん、全体でなんか今誰か一人が言ってるのかなと思ったんですけど、
僕が見たのはですね、うん、議事録で明らかに議事録つけた人が、うん、みんなの、うん、これは相違ですみたいなことに書いてあって、
そうなんだ、あ全体かなんでしょうね、誰かがでも言い出しててみんなは合わせてるだけで、女性同士だから余計に、別にいいんじゃないって思ってる人もその中にはいる気がしますけどね、
これって、うん、その例えば子供を持ってみないとこんなにお金かかるんだって想像できないから、
うん、
そこ同じ仕事してるのにちゃうんじゃないって言ってしまうのかな、
うん、
想像力、
うん、ちなみにそのちょっと話がそれるかもしれないですけど、はい、それでも取りたいって経営者の人が思ったぐらいその人は魅力があるんですよね、
う
ん、はい、
そうです、だから最終的には、うん、経営者がもう通すしかないよここはっていう感じで回答したんですけど、ここそこで揺らいならなんか経営者揺らぎまくってるじゃんって、
あまあね、あの既存の社員全員一致で本当に団結して反対されてるんだとしたら考えた方がいいです、あのどれだけ経営者の意向だとしても、
うん、
その今いる人たちが反対するっていうことは、うん、やっぱりその納得できない環境を今まで作ってきてるっていう背景が多分ある、
うん、
例えばすごい給料に不満があるとか、うん、なんか自分たちがいろいろ言っても何も変わらないとか、うん、わかんないけど、うん、不満があった中でそういうことが出てくると、えなんでそっちはいいんですかみたいなことに結構女性はなりやすい気がする、
うん、それ心配してたんですよ、結構もしかして私たちもっと欲しいっていうメッセージなのかなって、
うん、
じゃあ基本給上げるんですか今みたいな、
だからその問題がどこにあるかがちょっと今の話だけだとわからないですけど、うん、もし本当に全員があの今の理由で本当に反対みたいな感じになってるとしたら、ちょっとそのまま入れても、うん、その新しい女の人は仕事めちゃくちゃしづらいと思う、で結局辞めなきゃいけないみたいなことになるかもしれないから、そこは考えた方がいいかもしれない、でさっき言ったみたいにあの結局反対してるのは一部で、別に全体がそう思ってる感じじゃないような中であれば、ポイントはその今いる従業員の中のキーになる人が味方かどうかがすごい大事なんですよ、全体が反対してても、まあ、その中でリーダーっぽい人は、うん、まあ、別に社長がそう思うならいいんじゃないですかみたいな人だとしたら、うん、多分入ってからもフォローもしてくれるだろうから、うん、うまく定着していくっていう流れはできると思うんですけど、本当に全員が反対してたらいくらいい人でも潰される可能性は、うん、高いであの無視まではしないかもしれないけど、うん、でも社会人になっても結局そういうとこってあるじゃないですか、
そうなんかエコひいきされてるあの人、
いや気持ちいい、みたいなのがあると
辛いかも、だからもう全員一人一人聞いたらみたいに、小さい職場なんだから、今回家族手当を導入することに、まあ、何々さんが書いた議事録にはみんなが不平等だと思ってますよみたいなこと書いてたけど、一人一人どう思うっていうのを聞いたらって言ったんですけどね、
まあ、それかその経営者の一存で決められるなら、なんで開示したんですか、それしないといけないから、
なんか、女性同士みんな知ってるらしいんですよ、給与がいくらとか、
あそういう職場なんだ、やりづらいそうなんだ、
でも僕もう そうなっちゃったら隠したら余計不信感だから、もうオープンで勝負するしかないんじゃないのって思ったんですけど、
あそうなんだ、別に隠す必要はないけど、言わなくてもいいこともあるっていう、ところでいくと、
ちょろっと何々手当か分かんない手当がついてる、
だって経営者の意向でその働く女性でその子供がいる人でも働きやすい環境を応援したいっていういい気持ちで、それを手当つけたいって言ってるわけじゃないですか、でも言い方によってはあなんか言えば通っちゃうんですかみたいな風になっちゃうっていうのは、まあ、経営者と従業員のコミュニケーションの問題もあるのかなっていう気はしますけど、でもだからどこに問題があるのかが
なんかね、そう議事録に多分その経営者が社労士と相談しますみたいなことがあって社労士に確認みたいに議事録書いてあって
それで話が来た
もうねあの 経営者がなんかこう確固たる軸を持ってない感じもこう見え、従業員は持ってると思うんですよね。
うーん、
いや俺が出すって言ったんだからみたいになってない部分があるから、言ったもん勝ちこれとか言って
若干舐められてるところが
そうちょっとね、
優しいのかな経営者の方が。
うん、いやそこじゃなくて、うん、本当だったら、うん、職務とか成果とか、うん、そういうものでいいと思うんだけど、うん、この人はあの取りたいなって思ってて、いろいろ悩みに悩んで相談が来たんですけど、僕は職務とか成果だけだと、うん、なんか長期的に見たら殺伐とするんじゃないのかなって思うんですよ、
うん、
なんか働けなくなった時とか、うん、家計みたいなものがドンと来た時に、
うん、
普通にいたら経営者の心だと思うんですよね。家族手当を出すとか、うん、住宅手当を出すとか、うん、仕事関係ないんですけど、うん、その人の家計のなんかちょっと足しにしするみたいなもんなんですよね、
うんうん、
そこを従業員が不満そうな顔したからって、
うん、
ここ昔の経営者だったら押し通せたと思うんですけどね。
うーん、やっぱり
家族経営だみたいな感じで、
うーん、
そこは人情だろうって言えたと思うんですけど、今すごい従業員の顔色一個一個伺ってて、
あ、そういう感じなんですか。
そんな気がするな。
だってその話でもなんか雇用手当を作ることにしましたっていう報告じゃなくて、うんうん、作ろうと思うんだけどどう思うって言ったんですか。
いや、それはどうもは言ってない
です。あ、じゃあもうこうやって作りますっていう、うん、じゃあもう決定事項じゃないですか。
決定事項なんですよ。
何を悩んでいるんですか。
いや、不平等っていう意見が出ちゃいましたっていう。
あ、じゃあその対応に悩んでるだけってことか。あ、
で納得させるにはどうしたらいいですかみたいなもんって、
うん、
こういう職場を作りたいから、
うん
うん、成果だけじゃない、
うん、
ものを手当てしていきたいっていう、
うん、
トップの強いメッセージじゃないですかって、
うんうんうん、いいと思います。
ですよね。
自分が作りたい会社像があって、うん、そのもちろん評価をその成果で測るのも大事だけど、うんうん、そうじゃないいろんな働き方ができるような職場にしていきたいんだみたいなことでもいいんですけど、うん、だから今みんなに関わらなくても、うん、いつその手当の恩恵を受けるか分かんないじゃないですか、
うん、
だから今で判断するんじゃなくて、うん、その長い目で見たときに今後の会社のことを考えて必要だと思ったから作るんだよっていうことが分かればいいと思います。
それがうまく言えないんだね、うん、今の経営者はっていうのを、
うーん、まあ、その人がなのか分かんないですけど、
うん、なんかテクニック的なもんじゃないような気がするんですよねこれ、
うん、気持ちですよ自分の、うん、
設計でも何でもないしお金の出し方見せ方でもないですね、うん、まあ見せ方か
伝え方は方、うん、大事ですよね、
うん、やっぱり扶養とか家族っていうところをフォローしたいんだとか、
うん、
介護してる人にはこういう手当を出したいんだとか、
うん、
ですよね、
うん
うん、そういうのこれが喜ばれるのかな、これ喜んでくれない人がいるなとかで、
うん、
ちょっと自信がない経営者っていう感じは、う
ん、なるほど、
うん、
まあ、でもやってることってその今の家族手当だけじゃなくて、うん、何でもそうですけど会社の中で、まあ、家庭それぞれでもいいですけど何か新しいことをやろうと思った時って、うん、全員一致でいいねなんていうことが毎回じゃないじゃないですか、
うん、はいはいはい、
反対することもあったりある人によっては良くないようになることもあるかもしれなくても、うん、いいと思って推進していくんだったら、
うん、
貫くしかないですよね。であと分かってもらうように伝えるにはどうすればいいかっていうのは考える努力はしてほしいなと思いますけど、うん、なんか自分がいいと思ったからそれでいいんだっていうのが行き過ぎるとワンマンじゃないですか、
はいはい、
でも自分の思いをあのいろんな人に聞きまくると軸がない人じゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
でそこのバランスをどう取るかはその人が努力するところではあると思うので、うん、伝え方が悪いならどうやって伝えればうまくできるかとかは本読んでいろいろ学んでくださいとか、うん、そういうのもありますけど、うん、でも、まあ、そういうテクニックじゃなくてさっき鈴木さん言ってたみたいに気持ちの問題っていうのは結構大きいと思うので、
うん、
そこが伝わってないんだとしたら多分経営者の人が日頃からみんなの気持ちを組めてない部分が多分あるんだと思うんですよ、
うん、
自分たちが組まれてないから聞きたくない聞けないっていう前提があるんだとしたらまずそこもちょっと寄り添ってみてほしいような気はします。
やっぱり全員話を聞けと
まあ、今回の件に限らず、うん、なんかいろいろ仕事しててなんか不満あるとか、うんうん、仕事やりやすくできてるとかは日頃のコミュニケーションでそんな時間とって1対1で面談してがっつりとかやらなくてもできるかなと思います。
話聞けやって言ったんですよ、うん、そしたらいや悩みなさそうな子もいるけどねとか言ったらさ、うん、それは悩みあるって言って ないです特にって言ったら嘘つけって言えばいいの、うん、絶対誰か聞いて話聞いてほしい話はあると思うんですよ、
うん、
それをちゃんと聞ける経営者にならないと、うん、毎回何考えてるのかわからないとか議事録に不平等だって不満が出てますよとかで、
うん
うん、ちょっと自信なくなっちゃうので、うん、普段からうちの従業員に話聞けてるしとか、うん、顔なんか不満そうな顔してるなってわかるとか、
うんうんうん、
話を聞けと向き合えと
コミュニケーションの問題という、まあ、よくありがちな、
はい、
うん、ところかなという気はします。
じゃあ別に不平等だとか、
うん、
それはこれからどんどん仕事と介護をやらなくちゃいけないとか仕事と育児やらなくちゃいけないとか、うん、いろんな人が混ざってくるから、
うんうん、
一個一個丁寧に対応してけれるのも小さい職場だし、
うん、
していったらそれだけ他の該当しない人をフォローできるかどうか、
うんうん、
なんで
小さい職場の方がそういうのはやりやすいはずです。
そうですね、
うん、
でちゃんと自分の経営者の軸があったら、
うん
うん、それは経営者にそんな不平等だって、
うん、
でないと、うん、思いますが、
うん、そうですね、
従業員の方、うん、一人一人とちゃんと話をしてください、
うんうん、その不平等とそう主張している本質をちゃんと拾ってあげましょうと、
はい、そんなとこですね、
うん、はい、
はい、じゃあ今週は以上とさせていただきます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では2人へのご意見ご質問をお待ちしています。社会保険労務士事務所コルトスのホームページまたは info@sr-koluts.cominfo@sr-coltus.com へお問い合わせください。お待ちしています。